皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は予算が終わってです。国会は参議院で予算が成立いたしまして、一応これで、国会の大きな山場が越えた形になります。まあ、いずれにしましても、次の小泉政権に代わる政権は小泉政治の否定というとこから入っていくことになりますから、5年ほど続きました、まあ、小泉政治もいよいよこれで本格的に終わりということになると思います。今のところですね、もう森派は割れるしかないんではないんでしょうか。森派が割れて、小泉一派とですね、まあ、それから福田さんたちで、まあ、割れて、まあ、それで、福田さんたちが、まあ、担ってやっていくという形で落ち着くんじゃないかなと思います。まあ、皆さん見てて分かりの通りですね、もう安倍、中川、それから麻生のこの3人組では、もう日本も中国もアメリカもどうにも、やっていけないわけでありまして、まあ、本人たちは、まあ、飯島秘書官がやってるんでしょうけども、まあ、マスコミを使ってですね、まあ、安倍を次に押し立ててなんてことやってるようですけども、まあ、所詮そんなのは無理な話でありまして、まあ、これで5年間にわたる小泉政治が、まあ、終わったんだなという感じがしております。まあ、それにいたしましても、この小泉政治の最後に突きつけられました、まあ、アメリカからの宿題、基地の移転と、まあ、牛肉の問題はですね、まあ、なんか全然決着がつきそうにありませんですね。まあ、このアメリカの様子を見てますと、本当にその国力の衰退というのは目を覆うものがあるなということを感じるんですね。農林水産省のホームページに、まあ、牛肉問題で日本が質問したことに対する回答がですね、英語とそれから、まあ、日本語訳で、出ております。まあ、ご覧になっていただくと分かりますけども、今回の事件は特別なケースなんでしょうかって、その通りだとかですね、まあ、全然その回答になってないとしか言いようがなくてですね、まあ、おそらくアメリカ政府の関係者でも、アメリカのその牛肉の業界のことを信用している人なんか、おそらく一人もいないんじゃないかと思うんですけども、まあ、それでもとにかくなんか変な利権団体なんでしょうね。まあ、このわけのわからない連中のですね、面倒を見て、その支持をしないと、まあ、選挙に勝てないと思ってるのか、まあ、本当に苦しい言い訳をですね、まあ、アメリカ政府はしております。それからその基地の問題でありましてもですね、まあ、日米政府で合意したと言ってますけど、地方政府は全然合意してないわけでありまして、なんかその全然手形が落ちないわけですね。アメリカに約束した手形をですね、国内で落とそうとしても誰も落とそうとしない。まあ、そうこうしている間にですね、おそらく今年前半だと思いますけども、何か私は事件が起きるんじゃないかなと思うんですね。日本のその人々の中にもですね、まあ、これではいけないと思っている人たちもたくさんいるし、もうついていけないと思っている人たちもいましてですね、しかしアメリカとしてはまあ金も欲しいし、メンツも守らなきゃいけないと、基地を守らなきゃいけないということでですね、まあ、何かおそらく事件が起きるんじゃないかなと思うんです。で、この事件はですね、おそらくアメリカ側が仕掛ける事件で、まあ勇み足という形になりまして、大騒ぎにはなるんですが、まあ、結局それで日米が本当に分かれていく、まあ、大きな始まりになるんじゃないかなと、私はなんかそんな感じがしているわけであります。まあ、そしてまあ次の政治ということで一つ考えなきゃいけないのは、この金利の上昇ですね。なんか最近その三菱 UFJ 銀行もですね、まあ、定期預金の金利を上げたって言ってますけども、まあ、なんかあんなことやってても本当に大丈夫なのかなとは思うんですが、一番おそらく大変なのはその政府だろうと思うんですね。長期金利、それから短期金利上がっていきますと、新発国債の利回りがどんどん上がっていきます。それだけじゃなくて、揮発債の値段が下がっていきますので、これも売り物がどんどん出てくることになります。もう今やなんかですね、銀行でも政府でも、まあ、そのリーダーたちは何も考えてないんですね。だいたいその金利が下がっていく中で、本当に働きありみたいにですね、金持ってくればいいんじゃないかみたいなことでやってる連中ばっかなんで、本当に何も考えてないっていうのを私感じるんですよね。ですから、これが金利上がってくれば、これは想定外だ想定外だって言って、みんな逃げ出すのはもう目に見えてるわけでありまして、なんか本当にこれから政府もいよいよ金が回らない、そして 相場が下がっていったら銀行も年金金もお手上げになってですね、私はそれは未曾有の大混乱なんじゃないかなという感じがますますしますね。やっぱり最後は人を見るべきですね。混乱をさばける人がいれば、まあ、それは混乱はねなんとかなるんですが、その人がいない時にですね大混乱が起きたら、まあ、それは収拾がつきませんですね。もう完全に人材不定という感じが、まあ、しております。まあ、それにしましてもこの日銀のこの量的金融緩和の解除というのはやっぱり大きな転機になった感じがします。なんか最近はあの銀行に対します日銀の貸し出し金利までねこの10倍に上がったみたいでありますし、なんかあっという間に金利まで上がり始めちゃいましたんで、これは世界のマネーをですねどんどん逼迫させていくんだろうと思うんですね。ですからまあ過去15年ぐらいずっと金利が下がってきましたので、金利が上がっていくと何が起きるかということを知ってる人がですねあんまりこれ今企業の中にいないんじゃないでしょうかね。金融機関の中にも金利が上がっていくときの経営知ってる人、商社でも金利が上がっていくときの経営知ってる人、それからあの資産運用してる人たちでも金利が上がっていくときの資産運用のこと知ってる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。まあいずれにしましてもなんか整理の時というのはこうやってですね、まあなんかあっけなく、まあ、最後が来るんじゃないかなと思いまして、まあとにかく威張り腐ってるわけですから、まあ、まあそれでですね、足元がひっくり返っていったら、まあ、そのまま何もできないんでしょうんで、まあ、とにかくそういうものをですねひっくり返っちゃったのを何とかするというところからですね、まあ、次の、まあ、内閣と言いましょうかね、次の新しい日本が始まることはもう避けられないんじゃないかなと思うんです。で、まあ、この日本の借金を返すかどうかなんですが、よくそのまあ国家破綻はないとかいう人がいるんですが、まあ、とんでもない話で、理財局にですね、まあ、国債を扱ってる課があるんですけども、そこの連中がですね日々鉢巻き締め直してですね資金繰りに追われてるわけですね。その国債の発行、あるいは地方に置いたらその何て言うんでしょうか、地方債だとか銀行からの借り入れにですねしのぎを削っている連中がいるわけでありますね。まあ、こういう人たちがですね仮にプッツン来てしまってもう仕事やめたっつったら、まあ、それっきりですね政府はデフォルトしちゃうわけでありまして、まあ、本当に好き転んで今時政府に金持ってくる人もいませんので、まあなんか本当にこの最後の戦いだと思いますね。でも日銀がその金融緩和の解除やっちゃいましたから、もうこれは後ろから弾を撃たれた格好でありますから。しかも日銀総裁は金利をしばらく上げないと言ってるのに、まあ銀行は勝手に金利上げちゃうし、それからその最近になりましたらね、その日銀自身が市中の銀行へのその貸し出し金利上げてるわけですから、まあもう金利も上がっちゃってですね、いやもうこれはもうやっていけないんでしょうね。まあいろんな今政府は試算をしてますね、財政再建に関する。でもこれ金利がですね倍や3倍になっちゃったらですね、もうこんな計算は全然その摩擦に合わなくなるわけでありますから、まあ全ては絵に描いた餅と、まあ、借金はこの借金は私は返しきれないと思いますね。ハイパーインフレになってですね、まあ、目減りするのを待つ以外にはですね方法はないんじゃないかなと思うんです。まあしかしそのまあ混乱をどう乗り切るかがポイントでありまして、まあ本当の意味でのリーダーが出てこないとダメなんですが、まあ、先般その欧州でですね、まあ、ストライキがこう始まったわけでありますね。フランスなんかでも派手なストライキをやってるようでありますけども、なんかまあこんな感じで日本でもですねだんだん人々が怒り始めるような感じがするんです。なんか世界の中で今人々が真面目にですねアメリカの覇権帝国主義の言いなりになってるのは日本だけっていうような感じがしますね。みんななんか怒って行動し始めてますね。でも日本もやっぱりその火つくまでは遅いんですが、火ついたら早いんでですね、何か私きっかけがあってですね国民が怒り出すことが多分あるんじゃないかなと思うんですね。まあいずれにしてもその世界の中で日本はもう先進国として一旦成長のピークを過ぎた国になりますから、これからまだまだ量的成長が必要だという国とは生き方が違うんですね。そこのところをよく間違えないでいることが大切でありまして、中国と日本ではですねやっぱりその進路は全然違うんだということをやっぱ忘れてはいけないんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思っております。まあ、それにしましてもですねこの過去5年間の小泉政治というのは、まあ、マスメディアにとってはまあ最後の時だったような感じもするんですね。まあ、昭和20年の戦争の敗戦もそうですけども、やはりこのマスコミというものがですね、まあ、相当国民を煽っちゃって国民を悪き方向に引っ張っちゃったと、この罪はですね極めて重いんじゃないかなと思うんです。まあ、日経新聞なんか内部で自己批判をしているようでありますけども、まあいずれにしてもそのもうインターネットの時代でもありますしですね、メディアのまあ影響力というのはどんどん下がってるわけでありまして、 まあこれで一つ時代も終わったのかなという感じもしないでもありません。メディアが人々をこう先導する時代っていうんですね。でもこれから先は、まあインターネットといいましても、これはその非常に個別な、個別具体的な情報がまあ散乱している状態でありますから、まあ全体を一度に動かすということは逆に言うと非常に難しくなりまして、なんか世の中はある意味ではこの分散化して多様な形を保ったままですね、なんとなくこう動いていくような、まあ、そんな時代になるような感じがしますね。ですからこの政治のやり方もですね、昔のようにもいかないんじゃないでしょうかね。演説口調でですね、大声張り上げるような政治ではですね、もうなんか回らないんじゃないかなという感じがしているわけであります。自民党もですね、まあこのまま本当に一枚岩で行くということもおそらくないでしょう。決してみんなですね、小泉に賛成してるわけじゃなくて、みんなただ黙ってるだけですから、まあ、こう黙ってる人たちが口を開き始めた時がやっぱり時代の変わり目ですね。まあ、民主党はもうなんか倒産状態のようでありますから、まあ、こちらの方はまあもう一回やり直しということでしょうけども、まあ、新しいこの日本の政権はおそらく次は、まあ、なんかの秀原内閣みたいな感じになりまして、戦後のですね、まあ、一番ひどい時期をですね、まあ、担っていくんじゃないかなという感じがします。でもまあとにかくそういう時期をくぐりながらですね、その先に向けてですね、人々の合意を取り付けて、まあ、新しいその国家建設のビジョンを打ち立てることをやらっていかないと、まあ、誰も救われないような、まあ、そんな時になると思います。それからやはりこの中国バブルの崩壊ですね、中国製造業バブルの崩壊はこれ恐ろしいと思います。さらにその中近東では株が暴落しましたので、中近東の親米諸国がですね、これ反米になるのも時間の問題ですから、まあ何て言うんでしょうか、世界のこのアメリカの支配もですね、もう本当に風前の灯火になってきております。まあいろんなところで大きな変化が出てきますので、くれぐれもびっくりしないように毎日を過ごしていきたいところですね。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、予算が終わってということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。